今週は、YouTube ライブを結構頻繁にやってまして、そうですね、面倒なことはチャット GPT にやらせようのプロンプトを全部実行する配信みたいなこととかをやってたりしたんですけど、そうですね、なんか全部、実行して、それで、YouTube 配信すると意外と見てくれる人とかもいたりして、そうですね。はい、やってよかったなっていう感じで、なんかずっと YouTube やろうって、去年から言ってたんですけど、ちょうどやるネタもできて、YouTube やれてて、視聴者も結構、ね、来てくれて、はい、よかったなって感じてます。彼です。
なんかその全体のチャット GPT のが終わったら次は何やるかとかは何か企画はあったりするんですか？
そうなんですよね。次何やろうかなって気がしてて、今後も定期的にやっていきたいなと思ってるんですけど、なんか、もぐらさんから、かぐるネタで、チャット GPT でかぐるのコンペどこまでできるか企画みたいな、とか、そういうネタ系もいいんじゃないですか、とかって言われて、ああ、いいなと思ったんですけど、でも単発で終わっちゃうので、あと、なんかね、あと、チュートリアルやる配信とか、パンダス100本ノックとか、そういうのとかやっていきたいなと思いつつ、なんかどうかな。あとチャット GPT 系とかね、新しいネタ系は何をやっていけばいいかなって思って、今ちょっと考えてますね。
なるほど。私の方は、とりあえず今月目標にしている、確定申告が無事申請も終わって、あと
お、
は
す
支
ごい。
払うだけで、まあ終わっ
は
た
い。
んでよかったです。
はい。
レゴンです。
おー、すごいですね。早速、もう2月16からとかですもんね。
ちょうど、まあその先方の税理士の人が、対応してくれて、やっぱ全然税理士によってそのタイミングとか全然違いますね。去年とかむ
ああ、
し
そ
ろ
ういう
もう本当に3月14日ギリギリまでなんか粘って粘ってみたいな感じでやってましたけど、
あ、
まあ、今
そうだっ
回は
たんです
もう、
か。
先にもうその申請までできたんで、まあなんでそういうのもなんか税理士さんを選ぶ基準というか、大事なんだなと思いましたね。
なるほど。今回はじゃあ、すごく慣れてるというか、早い税理士さんに当たることができて、よかったんですね。
そうですね。
このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグロを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方などについて話しますと。ということで、249回目の今日は、白金工業 FM 公開収録、アット東中野雑談に行ってきたというのと、空という、AI と、今週の分析コンペで、金融データ活用チャレンジが終わったということ。で、あと、面倒なことは、チャット GPT にやらせようの全プロップと実行した配信のリンクを整理しましたというのと、チャット GPT で何ができる仕事への活用術を達人に聞くというのと、明日ちょっとラジオに出ますというので、ちょっと最後ですね、最後の方は告知にもなりますけど、このネタで話していきたいと思います。そっか、あと、レゴンさんの話も聞きたいですけど、今日話しますか？ドイツの話と
特
か。
に何も準備してないので、
じゃあ、次
まあ
回に
雑
しましょう
談
か。
ぐらいで、
雑談ぐらいで。一つ目の話が、白金工業 FM 公開収録の、東中野の、雑談という、お店に行ってきたという話で、そうですね、前回とか、前々回か、唐揚げさんが来る前の回とかでもちょっと話してたんですけど、雑談という、バーと、収録スペースがくっついた、ポッドキャストの聖地と言われるところがあって、で、そこで白金工業 FM さんが、公開収録をやっていたというところで、2月9日ですね。行ってきましたというところですね。ここは、行く前はどんな感じかなと思ってたんですけど、この唐揚げさんのブログとかの写真を見てもらえればわかるんですけど、そうですね。本当スタンディングのバーみたいな感じで、そこで、バーみたいなところに、10人から、多ければ20人ぐらい入れるんですけど、結構地元の方々が、来ているバーみたいな、とこなんですけど、 で、当日は3時間かな、貸し切りで2時間ぐらいのイベントをしたんですけど、そこに、何人ぐらいだったのかな。全部で多分30人ぐらい集まって、そこで公開収録をしつつ、残りの人で、残りの人というか、公開収録を店内に流しながら、それで、自分たちはビールを飲みながら、ちょっと交流、他の人と交流を深めるみたいな、そういう感じのイベントになりましたね。はい。結構公開収録で店内にその、白金工業 FM を収録してるのが、まあ、流れるんですけど、ただ、まあ、それを聞き入るよりも、なんか2パターンあるらしくて、まあ、全員がそれを聞きながら、まあ、軽くビールを飲んでるパターンと、まあ、それを聞かずに、もうそのまま、収録は収録で、懇親会は懇親会みたいになっちゃうパターンと、まあ、2つのパターンがあるらしいんですけど、今回は収録は収録で、懇親会は懇親会パターンみたいに、まあ、結果的になって、そうですね、そういう感じで、私もいろんな人と話したり、してましたという感じでしたね。はい。うん、ここはすごいいい感じの、なんか、まあ、その狭い感じもあって、まあ、なんか自然と話が進むというか、いろんな人と交流できたりして、そうですね。なんか、ぜひ、レゴンカレー F でもやりたいな、みたいな感じで、はい、帰ってきましたね。
なん
うん。
かその配信の音的なものはなんかどれくらい
はい。
の音で聞こえるんですか？もうなんかその店内に BGM 的に
うん。
その録音
そうで
の
すね。
音が、
BGM 的に流れていて、なんかそんなに大音量っていう感じでもないので、まあまあ、もしかしたら貸し切りなので音量を上げてもらえるかもしれないんですけど、まあ、自分たちの時はそれほどでもなくて、トークを邪魔しない、懇親会
なる
の、
ほど。
それを、歓談を邪魔しない程度の音でしたね。うん。
なるほど。
そうですね。いろんなポッドキャストのそのステッカーとかが置いてあったりして、あとグッズとかっていうんですか、ポッドキャストの聖地と言われるだけあって、いろんな方々が、はい、ここに来て多分収録とか、こういうイベントとかされてんだろうなとかって思いながら、はい、そうですね。ここにいましたというところでしたね。はい。で、私と唐揚げさんもそこで、隣のデータ分析屋さんとかっていう、ポッドキャストが急に、このイベントが終わった後飲んでたんですけど、それで、撮ることになりまして、そうですね。そこで収録っていうのも体験できましたね。うん。なんか収録スペースは一応、こう、防音スペースというか、扉を閉めれるようにって、透明になっていて、外からみんなから見える中でこう収録して、マイクとかも4本揃えてあって、いい感じに収録できるような、まあ、機材は揃ってるんですけど、ただ夜はその外がその一般の人も入ってきたりして、ざわざわしてたりするので、まあ、そうですね、理想的な収録環境とまではいかないまでも、そこそこの収録環境で収録がすることができるような感じでしたね。うん。はい。なので、うん、ここで今度、レゴンさんと収録とか、もしくはオフラインイベントやってみたいな、という感じですね。はい。はい。こうで、そうですね。唐揚げさんの記事とか、あと、浅野さんという方もね、この、島根工業 FM 初の公開収録をしましたという記事とかを、はい、上げていて、うん。結構いい感じの記事というか、そっか。それで、そっか、公開収録をして、その後に集まった人で、その、オフラインでというか、その、いるメンバーだけに聞こえるように、秘密のトークっていうんですか、配信はできないんですけど、ある程度秘密にしたい、感じの、まあ、内輪のトークを、まあ、店内に流しながらやるみたいなイベントもあったりして、そうですね。それは結構生々しい話とか、そのデータサイエンス界隈での生々しい話とかが聞けたりして、うん、それも面白かったですね。はい。ってところかな。はい。では、こんなところで、次のネタが、空ですね。はい。これは、OpenAI が、画像を生成できる、ものを、なんでしょう、公開したと言いますか、まだ一般の人は使えないんですけども、まあ、こういう絵の動画が生成できるよみたいなのを、まあ、 その仕組みを説明したページと、あと、生成した動画を結構たくさんあって、動画は多分30とか40とかをホームページに公開して、で、この動画の、精度というか、その1分間の動画が作れるらしいんですけど、その動画がめちゃくちゃすごいので、今週というか発表されてから、X 界隈とかかなり盛り上がっていたみたいな話ですね。で、結構、面白い記事とか、なんでしょう。世界に激震を与えたオープン AI の動画 AI できることや仕組み問題点まで徹底解説。みたいな記事とかもあったりして、そうですね。この、テキストトゥビデオ、テキストでビデオを作成することもできるし、イメージとかビデオを与えて、このビデオをこう変換してくださいとか、この、画像からこう、動画を作成してくださいとか、そういうのもできたりして、めちゃくちゃすごいですよね、これね。
そうですね。まあ、あとはどれだけ、まだ結局、一般の人は触れないので、どれくらいの時間で生成できるのかとかっていうのは気になったり、あともし公開される時の、まあ、値段、プライ
値段で
ス、
すよね。
それが、やっ
かな
ぱり
り、
動画ってなってくると、まあ、普通の一般的な画像とかよりは、コストは高くなるはずですし、それ
結構
で、
計算量ね、すごい
そう
でで しょう
す
から、
ね。
高そうですね。
それでさらに1分ぐらいって長さってなると、それなりにしますよね。あとは
で
なん
す
か
ね。
今、なんだっけ、その X 上で、CEO のサムさんに、こういうプロンプトで作ってくれって言うと採用されると、それをなんかその場で作ってくれるみたいなこともやってくれていて、そういった動画とかも見てもかなりリアルになっていますし、なんか崩れみたいなのが基本なくて、かなりモデルの精度的にはすごい精度がいいものとして、とりあえず現状は見えてますね。
そうなんですよ
ただ、
ね。
一応弱いところみたいなのはもうなんか、こういうところが弱いよっていう発表もしてあって、例えば物理法則、ガラスのコップがこう床にみたいな、倒れて、なんか割れる、普段だったら物理法則的には割れるだろうみたいなところでも、そのまんま、割れずに、横たわるだけとか沈んでしまうみたいなことが起きるので、まだそういったところが、弱いね、みたいなことは、確か論文みたいなところのページにも書いてあって、まあ、そういったの
そう
はあ
で
り
す
ます
ね。
が、なんか大体の、生成もかなり他の動画とかの、動画生成 AI とかに比べても綺麗ですし、
そうですね。本当、世界が変わりますよね。なんかね。
なんで、これで、例えば、今までのゲームの作り方みたいのも、先に動画を作って、その世界観だけ共有して、後でその 3D を作り始めるみたいな、そういう進め方もできるみたいな話をしてる人とかもいて、まあ、そうなってくると、やっぱそのものの作り方みたいな、先にこれの方が人が反応しやすいみたいなのを、もうある程度目星をつけて、そこからそういう作り出すみたいなこともできるようになってくるんで、そういった意味でも、そういう業界のそういう広告というか、先にバズらせておいてとか、アイデアだけで
そっ
みたいな感
か。
じで、いろいろ進め方が変
先
わってき
に、
そうな。
そうですよね。自然言語だけでイメージ作れますし。そこから一枚のね、画像とか作っちゃえば、そこから動画みたいなやつもできますもんね。確かに。すごいっすね。そっか。ものの作り方も変わっちゃうんですね。こういうのがあると。
まあ、なんで実際に出てくるのが、まあ、いつなのかっていう話、まだ一応その、いつ公開とも言われてないですが、その、ダリの時のパターンで言うと、まあ、その期間的にはだいたい3月、4月ぐらいにはなんか出てくるんじゃないかっていう噂ですよね。
ねえ、もう、なんか動画が、こういう AI で作ったものか、なんか自然な動画かっていうのが本当にわからなくなってきちゃったりしそうし、するんで、不思議な世界になりそうですね。
まあ、あとは、なんですかね、実際に投稿、X に投稿された動画が、その AI が生成した動画なのか、普通にリアルに撮られた動画なのかとか、 もうそういったものが本当になんかどっちがどっちなんだろうみたいな、そういう世界線にもなっていきますよね。こんだけリアルなのが手軽に作れてくると。今までディープフェイクみたいに顔だけ変えるとかもありましたけど、まあそういったものすらもっと、なんだろう、より、複雑なと言いますか、別にもう人がいなくても、なんか思いついたものの動画が作れるってことは、はい、かなり変わってきそうですね。
あと、これどっかの画像で何でしたっけ？なんかある程度の物理法則を理解してるみたいな、弱さを書いてあったものの、そういう物理法則的なのを、シミュレートできるみたいなこととかも書いてあったりして、で、これを推し進めることが最後のところで、AGI に、近づくための、道だみたいなことが、この多分、最初からホームページの最後に書いてあるんですよね。なので、そうですね。また一歩 AGI に近づいたんだな、みたいな、感じがあったりして、オープン AI、すごいですよね。動画は難しいみたいなことを、何でしたっけ、メタの技術者か、ちょっと誰かが言ったみたいな、近頃言ったらしいんですけど、それを言った直後にこういう、動画を作れるものとかも出してきたりして、なんでオープン AI はね、こんなすごいのをたくさん出してくるんだろうみたいな気になりますね。
そうですね。そんだけまあ技術力が、なんかか
そう
なり
ですね。
そ
い
こまで
や、
人数が多い中でも、少ない中でも、はい、そういった Google とかに、メタみたいな、その大規模な企業とも、なんかやり合っていけるっていうところでは、かなり、それこそ、まあ、戦い方といいますか、経営の仕方みたいなところも考えさせられる、まあ、事例ですよね。
というところで、これは早く使えるようになったら、いろんなものを作ってみたいですね。
ですね。はい。
次のネタが、第2回金融データ活用チャレンジという、今週の分析コンペのとこで、それが終了しましたというやつですね。これ、シグネイトのコンペで、金融のデータみたいなのが与えられて、金融というか、どの州の人が借りたみたいなデータですね。都市の名前とか。で、それで、どの人が、貸し倒れちゃうか、みたいな、個別のローンの、貸し倒れを予測するというようなコンペだったんですけど、それが、いつだったかな？先週の、木曜日ぐらいに終わりました。ということですね。で、これが、ちょっと、X 上とかでも、ネタというか、話題になっていたのが、23時59分までの、日本時間で24時になったら終わりのコンペだったんですけど、夕方の5時ぐらいからサーバーが落ちていまして、全くサブミットできない状況になっていたんですよね。そのサイトにアクセスできないので、で、最終サブミットも選べなかったので、スラックがディスカッションする場みたいになってたんですけど、スラック上では、せめて最終サブを選ばせてほしいとか、もしくは延長してほしいみたいな意見とかがあったんですけど、その運営の方は、ちょっと今、この延長するとかは無理なので、もうこのまま終わりますみたいなアナウンスがありまして、で、その24時になった時に、もう順位も確定していたみたいな感じになっちゃったので、最終サブを選んでない人とか、もしくは最後に、強いアンサンブルしたサブミットを出したいみたいに思ってた人が、ちょっと残念な不本意な結果になっちゃったので、ちょっと残念なままに、終わっちゃったかなと、思いつつ、ただ、サイト上に、最終日は、混み合いますので、早めに、サミットしておいてくださいね、みたいなことがもう最初から書いてあったので、こういうアナウンスもあったので、ある程度致し方ないかな、みたいな、ことも思いつつ、終わったというとこでしたね。で、私は残念ながら、271位ということで、多分全くメダルにも届かないような、ちょっと何位までメダルかみたいなのが、まだアナウンスされてないんでよくわかんないんですけど、そういう結果になったと、いうことです。
そうですね。結構スラックの方でも、なんか何人かの人が、運営の、まあ、それに対して、まあ、もうちょっと、なんかそこを考慮してくださいみたいなことは、なんか話されていましたよね。
いましたね。そうですね。結構ね、時間を投入した人からしたら、ちょっと、気持ちも分かるのは
最
分か
後、
りますよね。
まあ、けど、そこからは特に動かず、っていう感じなんですね。
多いです
まあ
よね。
一応原因的にはやっぱ最後の方で人がなんかいっぱい入ってきて、重くなってサーバーが間に合わないっていう話で、それで随時そのサーバーも増設したみたいですけど、それでも間に合わなくて、みたいな形らしく。
サーバー増設みたいなことも書いてあったんですね。
なんか最
なる
後の
ほど。
方なんかそんなこと語られてましたね。まあ、そうですね。まあ、ここら辺も、どうですかね。普段、なんかそういうカグルとかで、最終サブミットと言わないまでも、なんかサブミットって、なんか常に選んでおくタイプですか？カレーちゃんとかは。
いや、選んでおかない
あ、そうなん
と
です
いう
か。
か、もう最後の最後にどれにするかっていうので、なんで最後までファイナルサミットをカグルでは選ばなかったら、多分まっさらな状態で、多分リーダーボードが一番高いものが自動で選ばれるんですけど、何もしておかないで、最後の、まあ、寝る前とかの24時ぐらいに私は選ぶタイプですね。
ああ、そうなんですか。自分結構
どうですか、レ
も
ゴン
う、
さん。
サブミットしたら、これとこれみたいな、もう常に最終サブミットの状
常
態
に、
には、なん
こう、
かなっ
これ
て
と
ま
これ
すね。
に、多分これは事前にやっとくか、もしくはギリギリにやる人かみたいな、その差が出そうですね。
なるほ
面
ど。
白いです
まあ、
ね。
そこも、なんか人によって、やっぱ、進め方が全然違うんですね。なんか自分はもう別に後から、別に変更できるから、とりあえず現状の、とりあえず選んどけばいいやで、なんか選んじゃうタイプですね。
なるほど。そうですね。カグルだと、あと、ね、本当 GPU とか CPU とかで、直前になるとみんな、駆け込みサブミットっていうんですか、最後のサブミット回すんで、でも、それでもね、なかなか落ちずにね、よくカグルはやってますよね、そ
そう
の
です
ね、
ね。
ス
カ
ケ
グ
ール
ル
さ
な
せ
り、
て。
ぐるぐるなり、
さすが Google だな、みたいな、まあ、感じはありますけど、ただ、落ちちゃうというか、最後の日に、まあ、エラーみたいなやつがどうしても出ちゃうと、カグルだと、そこは延長っていうことにす
の
るんで
場
す
合
け
もあ
ど、
りますよね。
延長っていうことが多分多いそうですね。多分しなかったやつもあると思うんですけど、でも、延長っていうのも、すごい嫌なんですよね、参加者としては。
まあそうですよね。また、1日2
ま
日、
た1日とか、まあ、割と2日か3日延長する例が多くて、なんか、あんだけ突き詰めてる中で、軽く延長って言われても本当に困るので、そうですね、延長がいいとは思わないので、なんか、もう、本当この方がいいんじゃないかなって思いますね。
なる
落
ほ
ち
ど。
たとしたら、その時点で終わりになるんで、あらかじめ早めに作業してねって、そので、2ヶ月とかね、期間あるので、そこは参加者の方で、リスクを負担してよってね、気がしますけどね。個人的にはですけど。ということで、そうですね。これはちょっとね、今月頑張ろうと思って、割と頑張って、会社の人と二人でやってたんですけど、スコアが上げられないで、残念だったので、ちょっとね、残念だったので、また何かのコンペで、ちょっと頑張りたいなってとこで終わりました。では、このネタは終わりまして、そうですね。雑談来週話したいことということで、ちょっと告知に近いのもあるんですけど、一つ目が、面倒なことはチャット GPT にやらせような全プロンプトを実行した配信のリンクを整理しましたということで、そうですね。この何章の、節ごとに、このリンクを貼って、ここにリンクしてねっていうことで、リンクしてねというか、多分ね、全部見たいとかじゃなくて、個別に見たいと思うので、リンクを整理したので、そうですね、ここの、ノートにまとめたので、そこからこう飛んで見てもらったらいいなと思って、ちょっとまとめてたんですけど、そうですね、これを、公開したことで、結構ね、ハテナブックマークとかもたくさんしてもらったりして、 それで、YouTube のアクセス数もめちゃくちゃ上がったので、はい。そうですね。こうやって、なんか整理するのもやっぱ重要だなとかって、はい、思ったりしてやってましたね。はい。
この後書きって何なんですか？なんか本の後書
あ
きではなんかどういったプロンプトを自分まだ見れ
これ
てな
は
くて。
後書きではなくて、
はい。
プロンプトの、私がこういう後書きを書きましたというのを説明したとこですね。
うん、はいはい。う
なので、ほとんど後書きを読み上げてますね。
ん、
YouTube
な
で。
るほど。
はい。
はい。
はい。こんな感じですね。はい。で、次が、マイナビ転職さんの企画で、前、ハテナに行ったみたいな話をちょっとしたかもしれないんですけど、そうですね。ハテナに行きまして、で、取材を受けまして、それで、マイナビ転職さんの制作で、チャット GPT の使い方について、ちょっと記事にしてもらって、仕事に使えるチャット GPT 活用術、という記事を、私と唐揚げさんの2人で、インタビューを受けて、記事にしてもらったと、はい、いう記事ですね。はい。うん。
このマイナビさんとハテナさんって一緒なんですか？
マイナビ
どう？
さん、これはですね、マイナビさんが制作というか、マイナビ転職さんの、企画なんですけども、
で、はい。
編集をハテナ編集部さんがしてるみたいな感じですね。
なるほど。はいはい。
はい。なので、そうですね、編集をハテナ編集部、編集というかね、撮影もそうですね、ハテナ編集部と、そうですね、そこでやりましたしって感じですね。はい。この記事では何を話したかな？どう私とか唐揚げさんがチャット GPT を使っているかとかですね。そう、あと、パワポ資料が作れますとか、あとは、なんだろう。チャット GPT と検索エンジンの使い分けみたいな話とかをしてますので、はい。そうですね。あまり使い慣れてない方とか、初心者でも使えるテクニックを達人に聞くという企画なので、はい。はい。興味がある方は読んでもらえたらというところです。はい。で、最後に私が2月20日の朝8時から、ABC ラジオの、おはようパイソナリティ、なんて読むんだっけ、これ。大垣祐介でしたっけな。っていう番組に出ますので、そうですね。それの、朝8時から、はい、関西で、配信されてるやつですね。はい。それに出るので、そうですね。もし聞ける方は聞いてもらえればなと思います。はい。ちょっとね、
これ
ラ
は
ジオ番組。
実際、はい。
はい。
カレーちゃんは、なんだ、オンラインでというか、ズームみたいな感じでやるんですか？それとも現地に？
そうですね。まさに、ズームで、出演という感じですね。
まあ、朝8時なんで、なかなかの早い時間帯
は
で。
い。
けど、そのラディコとか使えば、
そうで
後
す
から
ね。
聞けるんですよね。
後からも聞けるので、有料の、ラジコのプレミアムプロだかなんか、有料の月200円とか300円のやつに入っている方は、はい、後から聞けますので、そうですね。ぜひ聞いてもらえればというとこですね。はい。うん。いや、このね、ラジオ出演とかもそうですけど、まあ、YouTube ライブとかも、まあね、一応でもないですけど、レゴンさんと250回もこの、ポッドキャストやっているので、まあ、うん、一応それなりに話し慣れてるっていうこともあったりして、はい。そうですね。やっといてよかったなとかって、はい、思ったりしますね。このポッドキャ
な
ス
る
トの
ほ
経
ど。
験という意味でも、はい。多分ね、いきなり話せって言われても困るというか難しいですもんね。はい。って思ったりして、うん、この、はい、ポッドキャストで、はい、やっててよかったなとかって思いつつ、YouTube ライブの配信とか、はい、今週はしてましたね。
まあ、なんか結構イベントが増えてきましたね。まあ、やっぱ
ああ、
発売
そうで
さ
す
れて
ね。
からの、
発売されたこともあって、講談社さんがね、いろんなとこにこう売り込んでくれるというか、してくれたりするので、はい。そういうのもあって、うん、いろんなとこに、はい、今、出れたりしてますね。はい。はい。今週のネタとしては、こんなとこですね。
い。で、ちょっと
は。
ドイツの話をしようかとも思ったんですが、あんまり、特に何もまとめてないですし、全然写真撮ってないんですよね、今回。
え、リゴンさん、あまり今回写真撮らなかったんですね。
普段もあんまり撮んないタイプで、
ああ、
まあ、なんか心に残せておけばいいやぐらいでいつも旅は、なんかやっ
お
ているので、はい。まあ、
ー。はい。
今回一応3カ国回って、
え、
ベル
3
ギー、
カ国行ったんです
あ、で
ね。
すね、ベルギー、
え
オランダ、ドイツ。ドイツの西側にそ
え。は
の
い。
知り合いが住んでていたので、そ
はい。
れでそのベルギーで落ち合って、それでオランダとか、ドイツの北側に、また知り合いの知り合いの人がいたので、はい。そういうふうに、なんで、西側ですね。はい。ドイツの西側の、まあ、方ということで、ベルギーとかそこら辺を回ったりして、まあ、ベルギーだとやっぱチョコとかですね。ゴディバの、本店とかあったりとか、あとは、どうなるかな。
すごい、ゴディバの。
オランダだと、アムステルダムに行って、アンネの日記の、アンネ・フランクの家が今現存していて、そこで、まあその当時、その逃げてきたみたいな隠れている部分ですね、の家みたいのが残っていて、なんかそういったところの記念、歴史館みたいなところだったり、あとオランダだったら、あれか、ハイネケンっていうビールがちょうどオランダの、ビールらしくて、はい、まあその現地で、まあけどどうなんですかね。ゴディバを結局そこで食べても、まあハイネキンをそこで飲んでも結局は日本で飲んでるものと一緒のはずですけど、はい。まあやっぱ現地で食べたり飲んだりすることになんか意味があるというか、はい。まあそんな感じで、あとはそのドイツの北側ですね、の、ハンブルグっていうところで、まあそこも、あんまり観光地、なんか結局人に会いに行くパターンだったんで、あんま観光地をここを訪れようっていう感じでもなく、はい。まあその人たちと会ってとか、電車移動でとか、なんかそこら辺が中心だったんで、あんまりその話すこともなく、あとはハンブルクに一応あれですね、ニベアの本店があるらしくて、そこら辺はなんか行ったりもしましたけど。まあ、なんでどっちかっていうと、そういうドイツとかの、まあ日常といいますか、街を、なんか体験するみたいな方が今回多かったですかね。なんか体験的には。
いいですね。日常とかね、なかなか触れ合えないというか、
まあ
でき
そう
ない
です
の
ね。
で。
まあだからツアーとか頼んじゃうと、まあ結局大抵観光地とかに行っちゃいます
そうで
け
す
ど、
よね。
まあそういうのではなく、普通に電車だけ予約して、まあ、行ってみた感じなんで、まあそれなりにその現地の人たちがどう過ごしているというか、まあ現地の日本人がどう、なんか生活しているのかみたいのが、まあ、分かった感じで、はい、よかったですね。
お、いいですね。
あとは、これだけはなんかツイートしてたのか。今回も改めて思ったのが、プライオリティパスっていうカードがありまして、それがかなり海外旅行するときには便利だなっていうので、出発するときも羽田とか成田の国際線に1回、荷物預けて、出国審査終わったら、ラウンジが使えて、結構国際線だとそのラウンジが軽食とか、アルコールとかを無料で飲めたりするんで、かなり便利な感じで、それで大抵乗り換えの時もラウンジが使えれば、はい、そのまんまそのプライオリティパスが使えて、ここら辺はすごい便利でしたね。まあ、それで楽天、ちょうど楽天プレミアム会員だと無料で発行できたんで、毎回去年のブルネイ行った時とかも、まあなんか使いましたけど、まあなんで海外旅行とかよく行く人とかはなんかこれ持ってると全然違いますね。
楽天プレミアムってどうしたらなれるんですか？
どうなんで
使
す
用
か
額と
ね。
かですか？
有料プランなのか、ちょっ
有
と自分
料プ
も
ラン。
楽天のビジネス、個人事業主の楽天の銀行口座を持つときには、なぜか楽天プレミアムに入んないといけなくて、それで自分はちょうど入ってたんで、確か年額いくらとかなのかな？もしかしたら。で、その楽天プレミアムだったら楽天プレミアムのカードは今度は、そのクレジットカードで、全国の国内線ですね。国内線の場合もラウンジがそのプレミアムで使えたりするんで、まあなんか、まあ楽天入っといてよかったな感はありますけど、まあ他にも全然 取得方法あると思いますけど、自分の現在の、はい、状況だとそこら辺が使えたんで、うん。まあ、最近の、飛行機事情みたいのは結構ラウンジが使えて、作業とかもできますし、うん、飲み物とかも飲めて落ち着けるんでいいですね。
そうですよね。全然楽さが違いますよね。それ
うん、
を使
はい、
えると。
うん。まあ、これで、あとは、まあ、何回、あ、もしかして話してないのか。一応今年は、もしかしたらドバイに語学留学、夏頃したいなっていう考えがあったりするんで、まあ、その時も、はい、まあ、また、なんか、海外行く時の、はい、ラウンジの使えるんで、はい、まあ、楽しみにしておきたいですね。
ドバイは何週間とか何ヶ月とか行く予
一応
定
予
かな
定
みた
は
いな
2、
あるんで
3
すか？
週間ぐらいを想定していて、はい。まあ別に語学留学なんでこれするとかでもないんですけど、なんか最近ニュースとか見ると結構 Web3 とか AI 関連も結構ドバイって力入れてるみたいなんで、まあちょっと興味もあるんで、はい。まあまあどういうとこかなって、まだトランジットでは乗り換えで使ったことはあるんですけど、実際降り立ったことはないので、はい。ちょっとここら辺は、なんかもう一回街並みを見てみたりしてみたいなと思ってますね。
そうですね。ドバイとか、ちょっとね、どんな感じなのか聞いてみたいですね。
まあ結構 Web3 の界隈の人も、ドバイに会社持ってたりとか、ドバイに住んでますみたいな人もいるんで、まあなんでちょっとそこら辺のコネ作りとかもできるといいかもですね。はい。
エゴンさんのツイートで言うと、このアムステルダムホテルカーテンから差し込
はい
む
はい。
朝の光をと言ってるポストは、これはレゴンさんが撮った写真ですか？
ほぼ唯一ぐらいに撮った写真ですね。うん。
ああ、唯一。わあ、いいですね。これアム
れ
ステルダ
がア
ム
ム
で。
ステルダムで、はい。寺山修司さんっていう、作家さんがいて、その人の、合唱の歌で思い出すためにっていう曲がありまして、その曲の歌詞のやつですね。なんかそういう自分の歌った合唱の歌詞のなんか土地に行った場合ってなんかそれを見たくなっちゃうんで、はい。それくらいですね、つぶやいたのは。はい。
そうですね。
うん。
今ね、ツイッター見てましたけど、これと、さっきのね、プライオリティパスのやつで、いいですね。お酒もたくさん置いてあっていいですね。
そうですね。なんかここら辺もしっかりと、まあいや、それで、なんだ、ふかふかの席というか、十分休める席に、はい、空いて、ただ、国際線で羽田今回、国際線使ったんですけど、結構混んでて、なんかちょっと待たされましたね。
ああ、
で、
入れなかったってい
そうです
うんで
ね、
すか？
最
少し
初
の
は、
間。
はい、なんか最初の方はちょっとお待ちくださいみたいな感じで、けどなんかしか
へえ。うん。
も、ラウンジも複数あって、このプライオリティパスでしか入れないものとか、あとはそういう航空、空港会社、航空会社か、航空会社の、専用のとか、まあいろいろあったりするんですけど、自分がそのプライオリティで入れるのは、うん、なんかちょっと並んでたりして、はい。まあけど別に入れたら入れたり、別にそんなに混んでるわけじゃなく、単純な席の問題っぽくて、うん。なんかゆったりできましたね。はい。うん。まあそんな感じですかね。
面白いですね。なんか写真をたくさん撮る人もいれば、レオンさんは撮らないタイプということで。さっきの唐揚げさんとかは、やっぱブロガーだけあって、さっき言った、なんでしょう、イベントの時も、気づいたら写真撮ってて、で、気づいたら、X に上げてたりして、で、最終的に唐揚げさんのブログに、記事が上がってるみたいな感じで、あ、ブロガーってすげえな、とかって思ったりし
そうっす
て、
ね。はい。
そうですね。やっぱ、人によるなって思いましたね。私はそうですね。写真は撮るけど、あんま豆じゃないんで、そうですね。ツイッターにあまり上げずみたいな感じでいつも終わっちゃいますね。は、こんなところで今日は終わりますか。
ですね。はい。
では、今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。